カーリング面白いっすよね。
おお、あの、はいはい、オリンピックね。
マリリンね。
マリリン、もう俺はまた全然知らない人の名前が出てきましたけど。
もう本当にまたあのこの与田さんのためのワイドショー講座みたいな話をしますけれどもね。
それ会いたいみたいな。そんなぐらいのキーワードしか僕は出てこないですよ。
1986年とか。まあそれいいんですけど。いや、本橋麻里選手っていう人がいて、あだ名がマリリンなんですよ。
まんまですね。ひねりないですね。
ひねりなくてもいいんですよ、別に。ひねりゃいいと思う。
それは、あれ、まだ美人とかあるやつですか。
そうそうそうそう。なかなか美人選手ですよ。で、その、あれですよ、クリスタルジャパンって言うんですけどね。笑もすいません、笑いながら。
なんか、それは
なんか、ほら、カーリング娘みたいな感じで言われてたから。
はい、
でも、もう。
チーム青山じゃないわ。チーム。
チーム青森ですよ。青山。
チームは青山
じゃない。ちょっと都会的な感じ。
こじゃれた OL が集まって。
こじゃれた OL が集まってカーリング。昼休みにやってますみたいな。そんなんねえよ。
OL にカーリングブームみたいな。チーム大観山と。
うわ、なんかものすごいよね。そうそうそうそう。チーム丸の内対大観山の決戦が。そんなんですけど、まあ、その、面白いですよ、カーリング。カーリングって、なんか、今回のオリンピックってさ、向こうの、現地時間が夜ぐらいだと、だいたい昼の12時ぐらいとかで、
あ、はいはいはい、
で、向こうの現地時間が昼間だと、朝なんですよね、こっちで言うと。
そうですね。う
ん、だから、たまに、あの、昼間の試合が、こう、朝6時ぐらいから生中継みたいな感じになってるわけですよ、うんうんうん、こっちの時間で。
うん、
で、さすがに朝6時から起きて、ガンガンにテレビつけて、わーとかはやってないですけども、うん、起きて、会社に出るギリギリまで見てますね。
へぇ、
結構ね、まあ、ルールが今一つよくわかんなかったりとか、こう、結構戦法っていうのかな、うん、なんかこう、要するに、相手の石を弾き飛ばしつつ自分の石を真ん中に置けば点数が取れるみたいな競技なんだけど、うん、
出し合いなわけですよね。
その、だから、その出させないようにするために、弾いちゃいけないゾーンっていうのが前にあるんですよ。ここに置いた石はぶつけちゃダメよっていう、うん、で、そのぶつけちゃダメよの石の後ろにぴったりとくっつけるんですよね、
うんうん、
で、こう当てられないようにすると、
うん、
で、それをだから相手チームが曲げてきて当てて外に出すみたいな、そういう風なのとか、うん、いろいろとにかく戦法とかがあって、
で、その、また、相手がぶつかるのを想定しておくとか、そういうのもあるわけでしょ？
そう。で、その、相手の想定したのをこう、上回る、ここのすり抜けるようにして、こう、ぶつけてくるみたいな、うん。そういうのがね、結構ね、見てるとこう、面白いです。あとね、テンポがね、いいんですね。多分ね、ちょっと野球っぽいんですよ。
まあ、そうでしょう ね。その、なんか、芸術的な部分をこう、競って、するようなあれじゃないですし、
なんかだね、4回転とか言われてもさ、うん、4回回ったか3回半かなんて分かんないじゃないですか、うん、あのフィギュアのやつとか。
だから将棋とか囲碁のこう中継をこうなんか見てるような気分にもなれるんでしょうね、あれは、ね、
そうそう、
自分でああだこうだ言いながらね。
そうそうそう、
うん、
でこう投げました、カツンカツンみたいな、うん、あのちょっとのんびりした感じ、
うん、
で、なんか非常にね、解説の小林博史さんという人が、
誰ですの？
あの、今回のカーリングの解説の人なんですけどね、これがね、いい、ナイス解説な、なかなかちょっとジェントルマンな感じなんですけれども、だから公平にこう、例えば相手の対戦国の選手がいい、ショットしたらなんかナイスショットとかこう言って中立であるようにするんだけども、だんだんなんかこう試合が白熱していくとだんだん日本びいきになっちゃうみたいな、よしよしよしよしみたいな。今日の試合とかはイギリス戦だったんですけど、非常にまあ後半こう白熱したゲーム展開になって、もう小林さんも大興奮みたいな、なんか なんかこう、イエスイエスとかって言って、こう、上手にこう曲がって、すごいいいところにこう、ツーってゆっくり行くもんだから、イエスとかな。その瞬間なんか2チャンネルの実況板が落ちたらしいですからね、書き込みが殺到しすぎて、面白すぎるっていう。そんな、なかなかいいですよ。だから、一番今、楽しいですよ。
どうなんですか、カーリングのその世界的なレベルでいうと日本でどんぐらいの位置なんでしょうね。
なんかランキングでいうと10位なんだそうです。
へ
ー。で大体、世界選手権で優勝するようなチームっていうのが、まあ、カナダ、スウェーデン、最近は中国がぐんぐんこう調子、実力をつけてきてみたいな。でまあそれプラスあと、何チームか今日5チームぐらい割とこう常に上位に行くチームがいて、でその次のところにまあ日本がいるぐらいっていう。ただここの結構差があんまりはっきりとしてるわけじゃなくてね。でね、あのカーリングっていうスポーツがね、面白いところはそのまあ得点をそうやって取っていく、取り合っていくんだけれども、野球みたいにさ、例えばもう5回表で10対0ですみたいなさ、そういうことってめったにないんですよ。はいはいはい。大体こう競り合うんですね。なんて言うんだろう。得点、あれってね、先手がね、不利なんですよ。最初に置くと、
まあ、まあ、高校が全部、そんな感じですよね。
高校が全部弾き出しちゃうわけだから。
うんうん、そうですよね。
で、自分たちのチームが先に点を取っちゃうと、今度はその、なんていうの、今度の次の回は、絶対先行になっちゃうんですよ。
うん、ああ、はいはいはい。
だから自分がたとえ1対0でリードしてても、次不利だから、次逆転されちゃったりする可能性があったりする。
ああ、なるほどね、う
ん。だから結構ね、終盤まで得点差が開かずに競っていくんですよ。5対3とか、うんうん、6対4とかさ、そういう風な形で。うん、でそ、だから最後の最後まで、こう、逆転、逆転みたいな感じになってくるんですよね。
へえ。
だから面白いんですよね、あれって。あれスポーツ自体はすごく面白くできてるなと思って感心してるんですけれども
、あのすごい今更みたいな素人みたいなこうこと聞きますけど、あれはなんで交流を磨いてるんですか。もうすごい今更なこと言ってるんだと思うんですけど。
なんかね、
あれ磨くと滑りが良くなるんですか。あれは
あのね、そのあれってで、俺もよく知らないのよ。これ間違ったことを言ってるかもしれないんで、どうも2種類あるっぽいんですよ。
ほう。
で、その、2種類っていうか、ゴシゴシ擦るのと軽く擦るのでは違ってくるみたいなんですよ。その意味が。だから、なんて言うんだろう。こう、要するに擦ると、こう飛距離が伸びるんですね。
それはなんでですか？あの水気を拭いてるわけじゃないんです
よ、ね。ないんです。あの逆に擦って水を、あのなんていうの、氷を溶かしてるんですってあれ。
ああ、摩擦で。
そうそうそうそう。で、本当に滑るっていうのはどういうことが時かっていうと、完全に凍ってる時っていうよりも、その氷が少し溶けて、
なるほど、ちょっと水気がこう。
こうある時っていうのが滑る。だから、そら、雨が降ったら滑るじゃないですか。はいはいはいはい、あれ水分が要するに、その、靴と地面の間にこう入っていっちゃうから、うん、そこでこうつるっていっちゃう。だから完全に凍ってる状態だと、あれってで、でこぼこしてるんですって。あの氷は実は。
あ、そうなんですか。うん、
で、それはなんでか試合前に、その製氷士っていう人がいて、うん、そう、ほら、普通だったら氷をさ、全部さ、なんていうの、つるっつるにするじゃないですか。
まあ、要するにイメージ的にそうですよね。
で、つるっつるにした氷の上に水撒くの。水滴を撒くんですよ、バーっと。で、それによって、予想外の変化が起きたりするわけです
。その、製氷士のさじ加減じゃないですか。
そうなんですよ。そうそうそう。だから、あの、なんか、試合の。
例によっては、なんか、ね、どうなんですか？そういう個体差みたいなのが出てくる。
出てくるの。だから、最初の頃って、あれって、野球みたいに1回から9回まであるんですね。最初の頃は、氷をつかめなくて曲がりすぎですね、とかなんか、そんなのが、で、ミスショットしたりして、 でもだんだんだんだん後半に行くつれて、その氷を掴んでくるんですよ、その選手たちが。そうするともうなんかこう自分の思い通りのところにツワーッと持っていったりする。
へえ、
そこがすごいのよなんか。でだからなんて言うんだろう、こうだからツーなんていうの、こうバーンと投げるじゃないですか、
はいはい、
投げてちょっと弱いなって言った時に、なんかなんだっけ、イエープだっけっていう時は、あのちょっと弱かったから、あの回って、そうなんていうの、そうやってあの飛距離伸ばしてって言うと、デッキブラシでシャカシャカシャカやるわけですよ。で自分がちょっと強すぎたかなと思う時は、なんかそれをやーとか言うと逆に何にも
しない。ああ、なんか叫んでんのはそういう意味があるんですか。
そういう意味なの。そうそうそう。
何言うてはんのか。そんな、そんななんか。
そんな、いけ、いけ言ってるわけじゃないんですよ。
そんな。
そんな精神論じゃないんですよ。
そんなメンタルな部分が問われんのかなと思って。
なんかこう、あの、石に乗り移らせるみたいな、そういうことじゃないのよ。
なんか、外人の人がなんか、イエースイエースとかなんか言うて
る。言うてるじゃん。そうそうそう。
とこれなんか、洋物系のなんか。
違う。
みたいな。
違うから。そう、あれはそういうなんか、だからこう、こすって、こすってって言ってるわけですよ。ないしは、こすらないで、こすらないでって言ってるわけですよ。ほら、なんか、俺ちょっとなんか、またワイドショー講座になってきましたけれど。
でもそのこする、こすらへんみたいなのは、こする人たちが、判断してやればいいあれじゃないんですかね。
で、ただほら、多分投げた人はまあ自分の感覚がまずあるじゃないですか。
はいはいはい。
の感覚。
こすってって言うけれども、そのこする人たちからしたら別にこすらんでええんちゃうとか思うべきはこすらへんかったりはするんですかね。
なんかあの。だからどっちかが判断して、こする人が判断して、こすってたらやめろみたいなことあるよ。見てると、
ね。なんかあるでしょうね、そんな。ね、
うん。
で、
だから本人はさ、その投げた本人は、その行く先の方をこう、自分サイドからこう、客観的に見てるから、あの人らはもう目の前のものしか見えてないからさ。うん、そうすると、こう、どのぐらい行ってるとか、ちょっと曲がりすぎたとか、そういうの見えるんじゃない？多分ね、よくわかんないけどね。
まあね、
だからカーリングおもろいってば。
いや別に俺面白くないって言ってるんですけど。
いやなんか
まあそんなね、だって朝そんな早い時間でしょ、
うん、
なかなかね、ニュースで結果見たりするぐらいですからね、う
ん、小林さんの解説だけでも聞いてほしいですね、あの面白いから。小林博さんという人は、まあ、そのスポーツ用品とか扱う会社の社長さんかな、なんかなんだけれども、まあ、カーリングの選手でもあって、自費1億円以上投じて、カーリング場を作っちゃった人なんだ
よ。すごい人ですね。
そうそうそう、もうなんか、カーリングに命を捧げてる人なんですよ、その人。
すごいな、金持ってんな。
金持ってるな。確かにそうなんだけど、まあね、それはまあ自分とこのね、スポーツ用品もそういうのなんかその扱ってるみたいなんで、製氷機とか、だからまあ、そういうビジネスにもつながるところはあるんでしょうけど、ただもう、うん、やっぱ半端ないっすよこの人は、なんかそのカーリング愛みたいな。それ聞いてるのがなかなか楽しいですね。心地よいです。こんばんは、馬乗りラジオです。なんかこう、よく知らない人たちが語るオリンピックに付き合わせてしまいまして、申し訳ございません。本当に。はい、私がマノリンです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイブで結んで、こんなような、どうでもいいような話をひたすらお届けする馬乗りラジオなんですけれども、うん、まあ、あれですわな、冬のスポーツってやっぱり、なんかスピードがありすぎますね。 基本。
まあ、じーっとしててもね、冷えますからね。
まあな。
動かさんごとにはね。
どうも、あんまりこう、なんかね、まあなんか、爽快感はあるんだけど、なんかドキドキ怖いしちゃうな、みたいなのが。カーリングはほら、カーリングはまあまあ、怪我はあんましないだろうなっていう。
だからね、スポーツもね、あんまり、だからそうなんですよ。その、中継はあんま好きじゃないんですよ。あの、ハラハラするんですよ、ね。
そうそう。
特に、その、フィギュアスケートとかなんかああいうなんてもう、絶対こげるじゃないですか。
はいはいはい。
で、もう俺の中のジンクスというか、あれがあるんですけど、その、俺が見てたりすると、その、見てるその選手は絶対失敗するみたいなのがあるんで。
あ、じゃあもう日本のために見ないでくれ、もう。
だからなんかね、よくあるんですよ、本当に。野球とかでも、たまにぼーっとこう見てたりすると、なんかその、なんていうんですかね、あの、ポンポン手に入れられてたりとか。
はいはいはい、ものすごい、なんかあれだね。
だからスポーツはね、嫌ですね。本当に。心臓に悪いですよね。
ああ、まあ心臓に良くないよね。
うん。
ハラハラしますよね。
うん。
だからカーリングぐらいがちょうどいい、
ね。知ればいいやって感じですね。
あと、だからそういうさ、スキーのやつで今日格好っていうのを見てたんですけども、
はい、
そのスキーの格好ってものすごいスキーの中でもスピードが出る競技だから、もうなんかジャンプとかして着地に失敗してブワーッとなんか数十メートルぐらいこうコロコロコロコロって転がったりしてるのを見るともうね、いやもうこっちが痛くなるというか、もうわーみたいな、怪我しちゃったかなっていう。でさ、スキー板とか履いてるとさ、足とか簡単にひねるじゃん。あれ良くないね。なんか焦げたらすぐパーンとこう離れるようになればいいのにとか、非常に勝手な言い分なんだけど。
だから注目浴びてる選手とかいるじゃないですか。
はいはいはい、
大概ああいう人ってその本番になったらすごい大したことなかったりするっていうのはあれじゃないですか。
はいはいはい、
うん、そういうのもね、なんか見てると胃が痛くなるんでね、嫌なんですよ。
感情。
ボーグルの誰でしたっけ？
上村愛子？
なあ、もう嫌ですよ、見てんの。
別に上村愛子が嫌なわけじゃなくて。
嫌なんじゃないんですけど、もうこんな期待かけられてね、なんかそういうんで、その、失敗できないじゃないですか、絶対。
そうそうそう。
ね、そういうのもう見守るのはもう嫌なんですよ。
ああ。
スポーツは本当にもう、結果だけでいいですね。
結果だけですか。まあね。確かにまあ、こう、なんかね、がっかりすることの方が多いからね、うん。なんかこう、そう、そういうのね、期待に応えるっていうのは大変なことだよなと。
うん、ね、あの、ほっといたったらいいのにね。
え？
ほっといたったらいいのにね。
やっぱりさ、だけどほっとくのもなんかね、かわいそうだ。かわいそうなのか。
ほっとくのもね、うん、まあ、伝えるものがなくなりますしね。
でももうほとんどさ、伝えるものがないからあれだけ連日国母国母言うてんでしょうね、ほん
と。まあ、あれもだから、ハラハラしますよ。
まあね。そもそもさ、そういうほら、今までそういうふうにね、見られたこともないんだからね。
うんうん、
でいきなりなんか来てなんかその服装はうたらかたらみたいな、ね、っていうことにはなるわな、そりゃ
あれ。でもなんでしょう、他のね、そのものすごい飛ぶスキーのやつあるじゃないですか。なんか
すごい飛ぶスキーのやつっても
う経験超えたやつな。
ジャンプ、
そうそうそうそう、
ジャンプ。
あれなんかでもすごいピチリとした、こう、の、スーツ、なんかこう、全身タイツみたいな着てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あと、なんか、スピードスケートみたいなとか。なんであのボードだけはラフなんですかね。あの空気抵抗とか考えたらもっと回転数とか増えたりするんじゃないんですか、単純に。
何なんでしょうね。なんか、
あんなダボダボなんやったら、ね。
だから、俺もよくわからないんですよ、そこら辺が。そこの
回転やら技術的なことよりも、まず、それ以上にやはりファッション的な部分がやはり重要な、あれを占めてる部分ってあるんですかね。でもそれは特典とかには関係ないですもんね。
多分ね。
イケてる衣装みたいな。
イケてる衣装ショーみたいなのはないよね。だけどもさ、あれさ、見たんだけど、もう、普通さ、こう、ジャンプとかだとさ、例えばさ、何番何選手とか言ってもさ、うん、せいぜい顔写真が出るぐらいじゃないですか。
はいはいはい。
あの人たち。
あれ、後ろでモニターがなんか。そう。
一人一人さ、こう、歩いてさ、出てきて、なんかプロレスの入場のあの、ビデオみたいなのが、一人一人作られてんのね。
う
ん、
ねえ。
もうすごい、
そういう、
ショーなんですよね。そうそう。もうあれはなんかスポーツというか半分以上ショーなんですよね、もう。
ね
うん、だから、やっぱりそういうなんかショーっていう格好になるんじゃないのかな。
全身体操なんか着てられるか、みたいな。
着てられるか、みたいな。ピチッとなんて、行儀よく真面目なんてっていうことなんじゃないのかな。違うかな。でもショーン・ホワイトって金メダル取った人が。
あ、なんかすごい人いましたね。
うん。あの人なんかだってさ、1260だぜ。
何ですか、それ。
だから、1回転するのが360じゃん。
ああ、はい、はいはいはいはい。
2回転が1080。2回転が720。
ああ、そういう意味なんですか、あれ。
だから、そうそう。
1080
とか言ったら3回転してるわけですよ。
そういう意味なのか。うん、勉強になるわ。
なんか、もう、与田さんのためのワイドショー。
これがいかに何にも知らんかやな、これ。
だもう、だって1260だぜ。
ああ、なるほど。
なんか、だから、あの人がやったのは縦2回転、横3回転らしいですよ。
うわ
すもうそんなんね、人類できるわけないじゃんみたいなのをあの人はやるらしいよ、一人。あれができるのはなんか今、ショーン・ホワイトだけらしいんだけど。
じゃあその人がもう全身タイツ着た日にはどうなんねんな。
どうなんねんかな。で、あの人結構挑発なんですよね。なんかこう挑発をこう、なびかせてこうやるわけです、ね。
坊主で全身タイツ着られた日にはもう、叶いませんよ、こん
な。ね、多分1425ぐらい行くでしょうね。いいよな。
だってあんなの衣装結構ダボダボで抵抗もあるでしょうし、重さもあるでしょうしね。
ね。
へ
え。もうだからあの人だけ一人別次元を言ってるみたいですよ、もう。なんかもう自分が敵というか自分の技だけみたいな、もうあともう相手がどうとか関係ないみたいな。でもなんかガンプラ好きらしいですけどね。なんか
ねえ。
あの子もう12歳ぐらいからすんごいもう大人の世界で活躍してるっていうか、天才少年みたいな感じで。だからなんかすごい子供の頃から日本とかにも来てこう、やったりしてたんだそうですけど、そのインタビューの時にガンダムが好きだとかって言って、
じゃそれ
ガンダムのプラモデルが好きなんだよなとかなんか言って。うちはなんかケーブルテレビが入ってないんでガンダムが見られないんだよみたいなことをインタビューに答えたことがあるらしく、
加入しろよもう
加入しろよお前何億稼いでんだよお前みたいな。
は
い、なんかそれを聞いてものすごくファンになったんですけど、なんかあとカールチーズ味が好きらしいっていういい子だわこいつみたいな。まあね、あんなんもあり、しかし、まあ、オリンピック、
ね、どうなんですかね、日本は、まだそんなにメダル数って、まあ、3個ぐらいですか、確か、
うん、3個
ね、ね、
まあ、あとは浅田真央が取るか、
あ
安藤美姫が。取るかみたいな感じ
で。ああね、もう見たくないわ。もう結果だけ知りたいわ。
やっぱね、あれはフィギュアは、だってさ、転んだらさ、もう終わるわけじゃないですか。転んだ時点でもう逆、なんかこう、例えば2位からスタートでさ、完璧な演技をすれば逆転ですみたいな時ってさ、絶対転んだらアウトなわけじゃん。 それが最初の3回転で転びましたって言ったら、もうその後の数分間がもうさ、こう、あーみたいな。
うん、
あれは確かに見てて辛いですよね。なんかこう、うん、その、尻餅したやつをこう帳消しにするチャンスみたいな、チャンスゾーンみたいなのがあればいい。
ああ、なんかね、チャンスタイム、挽回できる何かがね。そうそうそう、
この10秒だけ2倍の得点みたいなさ。そこで、そこで4回転とかもしできちゃったら逆転みたいな。いう風にすればさ、まだいいの。
あ、だから技術的な面と技術面がね、
まあ、あのね、
リンクさせてあるスポーツだから、なんかもう難しいですね、
採点競技はやっぱり難しいよね。単純にさ、うん、100メートル9秒87みたいなノリとは違うわけじゃないですか。うん、そこに、芸術点とかみたいなのが、うん、技術点とか入るわけだもんね。うん、難しいよね。ほんで毎年毎年変わったりするわけでしょ、その点の付け方もさ。
ねえ。
なんかこう、そう、強い人がこう、強くならないような、ルール改正とか行われちゃったりしてさ。ああいうのはまあちょっとしんどいよな。
うん。
ですよ。だからいつも与田さんとこうスポーツの話が盛り上がらないのは、そういうところなんですね、きっとね。
今年あれないんですかね、あの、スキー板履いてなんか歩くやつあるじゃないですか。あれ好きなんです。あれ、なんで歩いてんねんっていうのが。
もう終わってクロスカントリーみたいなやつでしょ。あの、荻原兄弟が活躍したりしてたやつでしょ。もう。
歩いてなんかね、あれちょっとなんかのんびりしてていいっすよね、あれ。
あれ
も。のんびりはしてんのが。
あれも見てもしんどそうやで。あとあの、銃持ってやるやつあるじゃないですか。ライフル持ってるやつ。
あの、冬のスポーツ。
だから、こう、だーっと、その、スキーでさ、そうやってさ、歩くというか、走ってさ、こう、山を越え、谷を越え、で、その、ここのゾーンに来たら、ライフルで、的を撃つんですよ。
なんで、わざわざそんなことさ、そう。手震えるじゃないですか、そんな。
そうそうそう。だからもう、はぁはぁ言うのを必死にこらえて、もう、で、こう上手になって、パーンって。
なんで、そんな罰ゲームみたいな、今日
罰ゲーム言われても。だからなんかほら、そういうトライアスロン的な競技ですよ。うん。うん、それ、あるよ、なんか。この間
も。あります?
見ましたよ。うん、
へぇ、すごいな。
やっぱりね、軍隊の人が圧倒的に強いんだよね。
そりゃそうでしょうね。
そりゃそうだよなと思うよね。
そういうなんかマイナーっぽい感じの全然やってくんないですよね、ニュースでもね。
ね。
日本人で出てる人がおらへんのかな。
だから、あれですよ、出てて、なんか、3発外しましたみたいな。54位でしたみたいな感じでしたよ、確か。
すごいな。
あんなんな、どうやって鍛えりゃいいのか分かんないよね。はぁはぁ言いながら銃撃つ訓練とかさ、どうすんだよっていう。
いろいろあるな。
だから、夏の、こう、オリンピックよりも、知らないスポーツってたくさんありますね。知らない競技というのか、
うんうん。
せいぜい、その、夏のオリンピックでよく知らない競技って、例えば、十種競技が、十種って何よみたいなノリとかさ、そういうところなんだけれども。
うん、
結構、そういうやつは、あと、なんて言うんだろう、スノーボードでもなんかこう、エキサイトバイクみたいなコースを。
ああ、はいはいはい、はい。
なんか、ね、やる競技なんて、俺はあれ、初めて見ましたよ。なんだこれ、と思いながら。
あれも、あれ、まあ、動きがあって、すごい見てて面白いですけどね、なんかね。ねうん。バンバンみんな場外に飛んできますけどね。
あれもあれで痛そうですよね。なんか痛そうな競技多いな、冬は。
あ、なんか今回死人出ましたもんね、そういやね。
まあね、もうボブスレー系は無茶ですわ。
うん、もう死にますって、あんなもう。
つくづく見ててね、うんうん、もうやめようよ、こんなのと思う。
あれはスポーツじゃねえって話ですからね。もう乗っかって動いてるだけですもん、あんなの。
あそこのさ、そうそう、あの、スタートして、ダッシュして乗るまでが勝負だったらさ、もう、なんかそこでの秒数だけでいいじゃんか、みたいなね。うん、
地味ですよね。
あとの5を転がっていくところはもういいですから、もう、みたいな。そうよね。
うん、
まあ、後半ね、どうなることやらですよ。
うん、あ、もう後半っすか。
多分あと1週間そこらですよ。なんか今回のオリンピックあんまりなんかいろいろトラブル続きでとかっていう話ですけれども、開会式で4本ある聖火台が1本出てこなかったりしたりしたらしいんだ
から、ね、あ、はいはいはい、うん、言われな分かんないですね。
言われなきゃ分かんないですね。まあそんなでございます。
な、うん、
そんな中、何かあったかい？もう最近正直僕は本当にオリンピックを見てる、会社で仕事をしてる、ゲームをしてる、寝てる、これしかないです。
うん、
一日を4
つ。規則正しいですね。
4つしかないです。本当
すごいリズムがいいですね。
リズムがいいですね。
うん、
だから、もう、ものすごい寝不足だし。
そんな、寝不足に、寝不足になってちゃダメですけど
ね。ダメですけどね。だって、うん、家帰って、ゲームやって、あと1回ぐらいやって寝よっかなとかなんか思うと、もう気がつくと、2時、あれみたいな。やばい、寝ないとこれ明日起きれねえ。みたいな。そんなばっかりっすよ。ついにさ、ゲーム用マウスとか買っちゃったもん。
買ったんですか、ついに。
買った。
どんなやつですか？マユでたやつですか？
そうそう、8ボタンマウス。
そんな、
なんとあの、
8ボタンマウス？
ええ、あの、手元で解像度が変えられます、みたいな。
ああ、ありますね。今そういうのありますね。うん、ゲーミングマウスは、だいたいそうですね。
まあ、この、そのゲーミングマウスでございますよ、これ。
8ボタンって、
だから、まあ、左右が2個、左右であるじゃないですか。で、うん、あの、こう、コロコロする真ん中にあるじゃない、はいはいはい、その前後に1個ずつついてるんだよ。
おーほーほーほーほー。
それで、コロコロするやつって押せるじゃないカチッと。
はい、はいはいはい。
それで5個でしょ今、1、うん、2、3、4。で、その、コロコロするののもうちょっと下に1つ、ボタンがあるんです。これで6個。で、親指の部分に2個ほどある。
で、それ、どこのやつですか？
ロジクール。
あー、ロジクールやったらそういうのあるんです、ありますね。
MX518。なんかその、ゲーマー、かなりゲーマー雇用
ですね。はいはいはいはい。いや、あれですか？有線ですか？
有線ですね。
あの、布みたいな、布じゃない、なんか、こう、糸みたいな。
糸？
糸じゃないな。なんていうんですか？あの、いわゆる被覆がこう、あの、ゴムじゃなくて。
あ、そうなのかな。これでも普通でしたよ。
そうですかね。
うん。
ゲーム系のやつってね、なんかね、あの、ゴムじゃなくてなんか、あの、なんていうんですかね。普通のこう、糸でぐるぐるくる巻いてる
みたいな。ああ、はいはいはいはい、うん。あれじゃない。あれじゃなかった。普通のゴムでした。でもね。
ロジクールのね。
で、いや、買ったんですよ。今週の火曜かな、水曜かな、帰りにさ、ダッシュして、ヨドバシって、9時半ぐらいまでやってんですよね、夜のね。
うん、
だから、結構ギリギリ閉店間際に行ってさ、バーっと買って、うん、家に帰って、よし、これでもう、あれだぜ、すごいぜ、と思って。で、やってみたら、あの、感度が良すぎて、
ああ、はいはいはい。
マウスでこう自分の目線が移動できるわけで、うん、そのマウスでいわゆるなんて言うんだろう、打つところに対しての狙いは定めることができるわけだけど、うん、狙いが定まらないんですよ、
うん、
感度が良すぎて、
うん、
ちょっとでも動かすと
パパパパカーセル動くわけですよ。
そうそうそう、ちょっとでも動かすとビヨンって動くんですよ、うんうん、泣きながら解像度とかの設定を下げまして、いろいろとちょっと設定をしまして、ようやくなんていうの、手に馴染んできました。
前言ってたほら、握るタイプのガン タイプの。
そうそう、ガンタイプ。
あれ、これで欲しかったな。
あれはちょっとなんか狙いすぎだろう、ちょっと。あれ俺会社に置いてなんか仕事しようかなとかいう話はしたんですけど。
拳銃握ってるみたいな感じのね。
そうそう。ま
あ、あれは買ってほしかったな。
かっこよすぎるわ、それ。なんか操作してる感があるんですけどね。
ねえ、なんか。うん、
まあ、本当に、もう、おかげで。
ついにマウス買い替えるまで行きましたか？
行きましたね。
うん、
でもさ、まだ、マウスパッドとかもやっぱ買えないとなんかいけないみたいで。
ああ、うん、ゲーマー。
そこまで行くと。
ありますね、そういう用のなんか。う
ん、なんかね。うん、でもなんか、もう。
別にそれはでもそこまでしなくても反応、普通に反応してたらいいと思うんですけどね。
うん、まあ正直言うと。
まあ、滑りがいいとか、まあそういうのもまあありますけどね、そういうの引くとね。
ね、まあ、うん、もうそのレベルじゃないんですよ。あの、うん、なんていうの、それよりももうちょっとお前上手くなれよみたいな。
うん、
ちゃんと動けるようになれよとか。なんていうの、あの、ちゃんとキーとか、ここを、自分がやりたい操作ができるようにちゃんとなれよ。
でも、その辺の反応速度はもうね、年々ね、どうしてもこれはもう、年の問題とかもあるでしょうしね。
本当にさ、あの、こう、そういう、こう、まあ、要するに、今、あの、相手もオンラインで入ってきた人だから、うん、だから、こう、人対人のこう、バトルになってるわけですけれども、うん、その、いろいろな、こう、地形でやることができるんですね。それランダムで決まるんだけど、
うん、
あの、普通にこう、何にもない原っぱみたいなところでやったりするところもあるし、こう、市街地みたいなさ、本当にこう、街中でこうやってるみたいな。だからビルに入ったり出たりとか、できるような面とかもあるわけですよ。で、そういうところでやってると、せーのでドーンってばったり見て、曲がり角でばったりみたいなことがあるわけよ。
うんうん、
大抵こっちが負けますね。大抵自分が、ああ、ああ、みたいなことやってる間にパスって打たれる。ダメだ。反射神経ではかなわん、もう。みたいな。なんていうのかな。老いとの戦いですよ、すべて、
うん。
まあ、その辺を上手にこう経験で、あの、補うしかないわけですけど、そもそも経験値が低いっていう、あの、なんて言うんだろう、年老いた新卒兵みたいな感じなので、困って
ます。まあ、その辺はもう練習量でね、カバーするしかないんでしょうね、そういうのって。
でもな、こんなんな、ずっと練習とかしてて何になるんだろうな、とは思うんですけど。正直に。
それは、ね、それ言っちゃうともうゲーム全否定になりますからね。
まあね。まあね。そうだよね。だからさ、誰かさ、味方に引き入れたいというか、誰か仲間に引き入れたいと思ってるわけですよ、
うん。
一緒にやってくれる人がいればまだ楽しい部分もあるじゃないですか。うん、で、そういうのも、まあ、オンラインのそういうゲームのコミュニティ機能もあるみたいで、こう、なんかこう、そういう風なところでさ、フレンド登録とかもできるみたいなね。で、一緒に、こう、同じチーム戦やろうよ、みたいなこともできるっぽいんですけれどもね。まだ誰もいないのよね。
それはもう積極的にそういうとこ飛び込んで、絡むしかないじゃないですかね、もう。
なんか、無理です。なんかもう、隅っこでずっといじけてる感じですよ、俺は。もうね。でさ、なんか俺それ。
それ はでも、ちゃんと組んだ方は、
まあ面白い
とは思いますけどね。
面白いと思いますよ。
うん。
うん、ですね。頑張ろう。だいたいこれを、このゲームを俺に勧めてくれた、その会社の同僚は、プレイステーションでやってるんですよ。うん、
ああ、なるほど。パソコンじゃないですね。
そう。で、そういう、あれが違うと、機械が違うと、やっぱお互い、こう、一緒にできないんですね。
まあ、まあ、もちろんそうでしょうね。
まあね、
うん、
もう完全に、ね、その、Xbox、プレステ、PC で全部、
うん、
まあ、サーバーが違ってる。
そうですよね。
うん、まあ、それはそうしないとね、やっぱ難しいでしょう、それね。うんうん、なのですよ。だからみんなパソコンでやろうよ、みたいな。こ ことを言うとるわけですけれども、
うん、
まあ引き続きね、これ誰かこの馬乗りラジオをお聞きの方で本当にやってる方いらっしゃいますかね、コールオブデューティモダンウォーフェア2。
まあ大学生とか若い子やったらやってるかもわかんないですけどもね。
ね。
うん、
まあもう若い子ばっかり
なんだろうね。アラフォーの人でそういうコミュニティでないですかね。
なんか30代のスレみたいなのがあるみたいで。でだから名前のところにオーバーサーティーって OVR30 って入れましょうみたいな、
うん、
そうしてみんなでちょっとコミュニティとか作って、うん、みんなでなんかワイワイやりましょうみたいなのはあるみたいなんですけれどもね、うんうん、
それはぜひ飛び込むしかないじゃないですか。
はあ、いや、うん、もうちょっとこううまければ、もうちょっとねこうなんかうまければそういうのに飛び込めるんだけどもね、恥ずかしいぐらいに下手なんですよ。こうチーム戦ってやると終わったら結果が出てくるんですね、リザルト。はいはいはい、で、まあ、誰かを1回倒すと100ポイントみたいな。
うん、
で、こう、アシストすると20ポイントとかね。自分も。
下手な方が絡みやすいと思いますよ。まあ、教えてくださいみたいな、低姿勢でいくような。
まあ、そうなんです、
ね、初心者なんで、みたいな。
なんかなんでそんなやらしいような初心者なんで。
初心者来るなみたいな、そういうところに行かへんかったらまあいいんじゃないですか、ね、
まあそうなんですよけれども、でもね、圧倒的にもうみんなすごいのよ。とにかくその十何人いる人たちってもうね、2周とか3周とかしてレベル70まであるんですけど、
うん、
レベル71回その最高レベルまで達してもう1回1からスタートしましたみたいな人たちがゴロゴロいるわけで、うん、こちらようやくヒーヒー言いながらレベル20ぐらいまでようやくなったみたいな。いやもうなんかもうあんま上手くなる気がしないんですよね、なんかね。まあいいですよ、久しぶりにこうなんて言うんだろう、そういう新入社員みたいな気分を味わってるんで、それはそれで、うん、いいかなみたいな、フレッシュな気持ち忘れずにみたいな感じかなみたいなことは思ってるんで、まあいいかな。
フレッシュね。フレッシュいうことも最初に聞きましたけど、
ね、フレッシュね、言うて。もう、信じる心いつまでもですよ。
うん。
違う。まあそんなですけど、最近は、与田さんはどうなんですか？
最近なんだろうな、そうやな、結構最近楽しく仕事やってますよ。
まあまあね、そうそう、今週の与田さん婚活報告、どんどんどんどんどんお時間がやってまいりましたけれども、まあ、2月14日ね、2月13日収録して、まあ、2月14日バレンタインとこ来たわけですけど、うん、まあ、その辺で今年は何個ぐらいチョコをもらったわけですか？
いやいや、チョコレートもらってないですよ。
嘘。
もらわないですよ。
なんで？
いやいや、別に。
ダメですよ、もらっていかなきゃ、積極的に。まだ独身なんだから。
え、でももらいました？
うん。いや、もう俺はいいんですよ。俺はもう結婚してるわけだから、別にもらわなくたっていい。でも今年はみんなもらってないですね、義理チョコもね、あんまり。
まあ、日にち的になんか、休みの日でしたから ね。
うん。俺でもさ、俺、15日月曜日にさ、昼間あまりにも眠かったんで、ちょっとコーヒー飲もうと思って、給湯室に行ったわけですよ。給湯室のポットで、お湯入れてインスタントコーヒーでも飲もうと思って。
うん、
そしたら、給湯室 OL トークしてましてね。
うん。
なんか、バレンタインの時になんか、男の人にメールを送ったんだけど、今忙しいみたいな、釣れない返事だったんだ、みたいな。話ひそひそとやってて、っていうか俺ここでさ、こうやってお湯汲んでる時にそういう話してもいいのか、まあいいんだろうなと思いながら、すげえな会社ってと思って、 って、すげえな、OL って、とか思って。感動したわけですけども、なんか、ザ会社みたいな感じで。そんなん、あったですよ、世の中、多分、いろいろと。
ああいうところの女の人の会話聞くのって、まあ、嫌ですね。
うん。
耳に入ってくるのでね。
怖いね。
もうね、本当に。
なんか、こう、なんか怖いね、ちょっとね。
ね、
う
ん、何言われてるんやろうっていうのは。
そうそうそうそ う, そう。
ねえ。
与田さんとか何考えてるかよくわかんないよね、とか言われてるかもしんないぜ。
話題に上ることすらないのかもわかんないですけど、
ね。なんでそんなネガティブになる、そう、なんかこう、盛り上げていこうよ、婚活状況なんだから、こう。そうか。まあ、だけど、そう、何にもなかったわけね、2月14日系はね。じゃあ。じゃあ、まあ、今週の自分磨きは。なんか自分磨いたりした、今週なんか
ね、やっぱそう言って自分見つめ直したりとかやっぱりしていかんとダメなんですかね。
いや別に自分を見つめる必要はないんですよ。OL さんとか自分見つめてないじゃないですか。パワースポット行って、写真撮って、井戸の写真撮って待ち受けにして自分磨きですよ。もうもろ他力本願じゃないですか。いいんですよそれで、もうゴーゴー他力。なんかこんなこと しましたみたいなさ、そういうの。
なんだろうな、なんかやってたらいいんやけれどもな。
そうやな。なんか、
うん、
部活とかしたら、クラブ活動。
ねえ、うん、ないな。活みたいなのがないっすもんね。
なんかこうほら。なんて言うんだろう。なんとかサークルに入るとかさ。社交ダンスとかさ。
いや、でもね、やっぱ、だってなんでしょうね、そういう、ね、自分磨きにしろ、その、何かやってみたら、みたいな助言にしろ、うん、やっぱりそういう、なんかこう、圧迫めいたものってやっぱ怖いですよね。やっぱり世間はそうじゃないですか、基本的に。
まあね。
売る側も仕掛ける側も。基本的に圧迫してくるじゃないですか。やっぱり、行き詰まりますよね。真剣に考えてたらね。やっぱりなんかこう、閉ざすもんは閉ざしていかないとダメですよね。
なん
でそんな、いや、よくいるじゃないですか、
なんでそんなシリアスになれ言って。
いや、何々してへんのとか、なんかこう、言、は、う、いはい、てくるような人って。ねえ、それは、本当に、しなければならないのかな、というか、なんかね。しなければならないというか、その、ダメ人間的な烙印を押されるような気がしてね。
はいはいはい。
いやー、世間って怖いよなーって。
なんかしみじみとして参りましたね。
だからもう自由にね、帰ってきて、ドンパチゲームやってる方が僕はもう全然健全やと思うんですよ。
ありがとうございます。いやそれはでも言うても、我々もなんかいろいろと、我々もっていうわけじゃないですけど、
だから
いろいろありゃ
せ、老後にね趣味持った方がええみたいなのとかやっぱあるじゃないですか。
はい、
ああいうのもだからきついよな。年取ったら取ったでそう言われるじゃないですか、
うん。まあだけど本当に、まあだからそういうところとのバカし合いっていうわけじゃないんだけど、
あれ、ね、世間はほっとかないですよね、なんか、ね、うん、本当にね。いつまでたってもなんか息つく暇ないよなっつうかね。 なんかすごい真面目に、ついつい今、くと思ったんで、言ってしまいましたけど。
なんかそんなこと返されたら、なんかすごい俺が悪い人みたいな、あの、なんかこう資本主義の犬みたいな感じじゃないですか。
いやいやいや、全然そういうあれはないんですけど。
いや、まあでもね、そこら辺をこう、ああ、まあ、うまく、逃れていくしかないのよね。本当に、なんか上手に外していくっていうのかな、その、なんか。
だからこそわざわざスルー力みたいな言葉が出てくるんですよね、その反対のあれとしてね。
だからさ、よくさ、こう世間の同調圧力とかっていう言葉もあるんだけどさ、でも同調圧力っていう言葉をこう使ってしまうと、結局同調圧力という言葉の罠に落ちてしまうというのか、同調圧力だって言う方もさ、やっぱり言う相手に対してかけてるんだよね、同調圧力をね。ほら、これ同調圧力だろみたいな。
いかにそういうようなところから、こう、ニュートラルにいられるかっていうところが、こうね。
そこなのよね。うん。
ね。そのどちらでもないっていうような。
ね。そのね、どちらでもないっていうのが一番しんどいのよね、正直ね。
本当はね。うん、もう本当に自分がないと大変ですよね。そういうところに、とどまれるっていう
のは、ね。とどまれるっていうのはね。
うん。
ものすごい真面目な話したで。ものすごい真面目な話したで、なんか。
いやいや、だからその最近はそのね、その女子社員とかのその会話とかも聞いてると、やっぱからすげえ、本当に女の人って大変やなっていうのがね。
大変ですよね。
もう。
あんなさ、だってさ、ハイヒールとかさ、痛いに決まってるじゃんかな。
そうですよね。もうハイヒールの時点からしてもおかしいですもんね。
おかしいもんね。でもさ、ものすごいハイヒールとかみんな履くよな。
足変形してまでね。
そう。
変、いかにその、もう変形してるのかがもうなんか勲章みたいになってますもんね。
ね、なんかね、親指どれだけ曲げるかみたいな感じでしょ、もう。
小指のそのところがどんだけ出っ張ってるかみたいなのがこう。
なあ、まあ、その辺はなあ、圧倒的に男の方がないかもな
あ。まだマシですかね。
まだマシですかね。
うん。
だから女の子は厳しいよね、なんか。
ああ、そうですね。
うん。思わずですね、放送事故ぐらいの二人ともちょっとこう、いろいろこう思うところが今あってこうちょっと黙っちゃいましたけれども、いかんですよ、いかんですよ、こう馬なりラジオはそんなそんなに真面目な、そ
こ、こんなことは、こんなこと言うてたらやっぱ経済回んないですからね。
回んないですよ、そうですよ、明るい消費ですよこれからは、
ね、本当に、
うん、あのどうしようい
や、まあもうみんなどんどんパワースポット行って行けばいいんじゃないですかね、もう。
うん。
お金使って、
ね。
遠いとこ行って。
でも大丈夫ですよ。与田さんもだってそうやって、あの、4月になったら東京来るわけですから。うん。
いや、それはあの、まあね、お葬式に行くようなもんですからね。
あの、ランタイムニュースさん、ランタイムニュースさんって言ったら失礼ですけども、あのやっておられた方が、あの、ツイッターでご反応いただきまして、やっぱりあの、悪い意味で、アイドルでも、あの、ミュージシャンでもないっていうところが、あの、ズバリすぎてて、ちょっと、答えたっぽいですよ、やっぱ、もう、そんな、なんか、なんでそんなに真面目にあんなにえぐり取るようなことを真剣に言うですか。
いやいや、まあ、それも、あの、素直な気持ちですよ、
ね。素直な気持ちを。
それ、言い悪いは別にしてね。うん、言い悪いは別にして、まあ、うん、解散に至る要素のとしての一つは、まあ、そこにあった部分はあるんじゃないかなっていうのはね、うん、しただけで。
あの本当に先週の放送を聞いて思ったんだけど、あの、与田さん真面目よね。本当真面目よね。俺ね、俺がいかに不真面目な人間かっていうのがすごいよくわかるよ、ね。
いやいやいや、本当にもう。
あの、なんていうんですかね、馬乗りラジオ、本当にね、与田さんの面白さと生真面目さと、こう、あの、 非常に正反対の僕のチャランポランさで成り立ってるんですよね、本当に。
生真面目、どうなんやろうな、今、融通が効かんなっていうのは自分では思いますけどね。
いやーね、やっぱりこう、きちんきちんとしてるよ。うん、ある意味、俺なんか見習わなきゃいけないですよ、やっぱりね。
よう言いますわ、ほん
まに。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。っていう感じでね、今回もね。こんなこと170何回もやってますからね。
ねえ。ほんまに。
どうしよう。っていうわけでですね、まあもうそろそろ1時間近くになるので、
うん、
お開きにしたいんですけど、そういえば北野誠がね、
お、はいはい、
復帰するじゃないですか。
復帰かな
んか、はいはい、ね、結局あれはなんでなんでしょうね。
復帰する理由はですか。
復帰するというか今までこう謹慎していた理由っていうのは結局明かされずじまいなんですかね。
まあ言えないんでしょうね。言えないなんか、アンタッチャブルの話なんでしょうね、いろいろと。理由を言うとまた謹慎させられるかもわからないですからね。
すげえよなそれってな。だからなんか高人の番組で復帰したりするんでしょ今度の。
一応なんかそんな話らしいですね。
ね、
高人の胸いっぱいっていう、まあ関西ローカルでやってるお昼の番組があるんですけど。
お昼なんですか。
土曜お昼ですね。
へ、うん、ああいうなんか土曜お昼でベラベラベラベラ喋ってる番組っていうのこっちにはないっすな。
あ、
どこ行ってもなんか各駅停車の旅みたいなばっかりっすよ、最
近。のんびりしますね。
いや、もうどうなのかと思うんですけど、
ね。関西の昼は結構ワイワイ喋ったりなんやっての多いですよ。まあ、新喜劇もそうですしね。
うん、うん、そうそうそうそう、うん。そういうの東京でもやればいいのになと思うんだけどな。
うん、
まあそんな感じで、最後まで聞いていただいてありがとうございます。まあ、我々も頑張っていきたいと思いますので、リスナーの皆様におかれましてもですね、引き続き、なんていうんですかね、こう、ご支援のほどをよろしくお願いいたしまするという感じでございます。特に私の方から皆様にお伝えしたいようなことはないんですけれども、最近すんごい肩こりなんで、ゲームのやりすぎでですね、肩がものすごく凝るんですね。肩こりの解消法、最近サロンパスが、サロンパス久々ですよ、本当に。サロンパスここ10年ぐらい貼ってなかったんですけど。
あれ、匂い一発でわかりますよね。
一発でわかりますね。うん、今サロンパスが友達みたいな感じですね。なんかこういい、あの肩こりに効くなんかいいあれ方法があったら教えてください。
それはもうゲームやめることだと思うんですけどね。
まあ正直そう思いますけれどもですね、なんかそれ以外
の方法、足洗うのが一番やと思うんですけどね。
このゲームってさ、終わりがないんだよな。だから、こういう対戦系ってさ。
ああ、まあそうですね。
自分でどっかでもうここらんかな、みたいな。
うん、対戦ゲームは本当に、まあ、人対人のあれですから、もう終わりというか、どこそこでどうみたいなストーリー的な区切りはないですからね。
ね。だからよくさ、ほら、オンラインロールプレイングゲームでずっとそこに住んでるみたいな人がいるとか言うじゃん。ほんとそんな感じになるんだなっていうの。
ちょっとやめてくださいよ、ネトゲ配信みたいな、アラフォーにしてネトゲ配信はやめてくださいよ。
ねえ、まあ、だんだんだんだん外に出なくなって、ついに会社にも行かなくみたいなことになったらですね、もう。
もうトイレに行く時間も惜しんでみたいな、もうペットボトルにするぐらいのその
そんなの本当なのかね。もう怖いわ。まあ
部屋の周りにはもうピザの箱、
ああ
散乱みたいな、
インスタントラーメンの空きなんかカラーみたいな、うわ、気をつけます、ちゃんとしますよ。ということで、与田さん、最後に何かありますか？
まあね、 こんなようなことをうだうだ言ってるからもう結婚もできないわけでね。
ちょっと待って、そう、まあ、分かった、もう言わないからもう婚活しろとかどうとか、もう、ごめんなさい。
あ、もうね、本当にニュートラルでありたいですよね。
ごめんなさい。もういいです。結婚しなくていいです。
とりあえず、来週、ビーズのライブに行ってくるんで。
そうですよ。
それは、とりあえず、楽しみですかね。そうですよ。
来週の馬乗りラジオは、ビーズライブ独占レポートですよ、これ。ビーズのライブを聞いた人にはとても聞かせられないような内容になると思うのは間違いないんで。とにかく私が知りたいことがビーズのライブについて山ほどあるんで。ともうビーズのライブとかドキドキするわ、俺。
自分でもね、まさか自分の人生においてビーズのライブに行くことがあるんだっていうのが、まだにちょっと違和感あるんですけどね。いやいやいや、
素晴らしいですよ、なんか。
まあなんでも ね、勉強っていうか、ね。
勉強ですよ。ほんといい勉強になると思う。何の勉強かって言われるとこれ難しいんですけれども。ぜひちょっとですね、その、詳細なレポートをよろしくお願いします。うん、はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。